ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市役所防災課の稲垣博一さんに今年の瀬戸市防災、瀬戸市総合防災訓練についてお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、瀬戸市防災課の稲垣です。よろしくお願いいたします。
今年も総合防災訓練の時期が近づいてきましたね。
はい、安全安心が実感できるまちづくりを目指し、防災関係機関や各地域の防災リーダーの皆さんや市民の皆さんが参加して大規模災害に備えた訓練を行います。今年の総合防災訓練は8月23日の日曜日午前9時から午前11時30分まで、会場は八幡小学校のグラウンドおよび体育館で行う予定です。はい、それから、おなじみとなりましたが防災関係機関の一つとしてラジオサンキューさんにもご参加いただくことになっております。よろしくお願いいたします。
そうですね、私たちラジオサンキューも毎年参加させていただいています。よろしくお願いいたします。ところで今年の総合防災訓練どのような内容なんでしょうか。
はい、ではまず訓練の想定からお話しさせていただきます。はい、今年度の総合防災訓練では昨年度に引き続き瀬戸市において最も発生確率が高いと言われている南海トラフ地震による災害を想定して実施します。
はい、南海トラフ地震というと、今後30年の間に 70% の確率で発生すると言われていますよね。
はい、愛知県が昨年5月30日の防災会議において、東海地震、東南海地震、南海地震等の被害予測調査の結果を公表しました。はい、南海トラフで発生する地震には多様性があるため予測はとても難しいのですが、効果的な防災減災対策を進めていくために南海トラフで繰り返し発生している地震のうち発生したことが明らかで規模の大きい宝永、安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の5つの地震を重ね合わせて被害が想定されています。これによりますと、市内の震度は5強から6弱、被害は建物の全壊、焼失棟数は約40棟、死者数はごくわずかとされていますので被害が非常に軽く、小さく聞こえるかもしれませんが、これ決して安心はできません。はい、建物は半壊すれば住めなくなりますし家具や電化製品の下敷きとなったり窓ガラスの飛散によって大怪我をする恐れがございます。
そうですか。その南海トラフ地震を想定して具体的にはどのような総合防災訓練となるんでしょうか。
はい、国や県では大きな地震が連動して発生することが考えられているほか、時間差で発生する可能性が指摘されております。はい、今回は、時間差で発生するという想定のもと具体的には震度4から5弱の地震が群発して発生した後で、震度6弱の地震が発生するという想定のもとで、総合防災訓練を実施します。
はい、
ですので初めの地震が発生した時点で次に起こるかもしれない巨大地震のために準備することも訓練の内容に盛り込まれています。
事前にね、地震災害に備える訓練というと私たちラジオサンキューも災害時に市民の皆さんへ必要な情報を発信するために非常連絡と放送機材の準備をする訓練、これを、ね、行おうと思っています。
そうですね、事前の訓練は訓練会場で行うものでないため、皆さんに訓練している、している姿をですね、見ていただける部分がほとんどありませんけども、短い時間の中でしかも確実に行わなければならないということで非常に重要な訓練と言えます。
はい、では事前の訓練以外で市民の皆さんが参加する訓練としてはどのような訓練が行われますか。
はい、今年はですね、原山台、萩山台、八幡台が隣接する菱野団地という地域において、とりわけ八幡台の被害が大きかったという想定のもと、八幡台の自主防災活動に原山台、萩山台が応援に駆けつけ共同して防災活動に当たるという予定で、訓練を進めます。このほか、災害時に若者が積極的に地域で助け合える環境づくりを目的として、八幡小学校、高陵中学校や瀬戸西高等学校の、児童生徒の皆さんに参加していただき消防本部が実施する救出訓練や、初期消火の訓練に、参加をしていただく予定となっております。
はい、災害が、発生した時に自分たちで助け合うための訓練ということですね。
はい、
参加する皆さんにとっては、ね、知識や経験が身につきますよね。
そうですね。
東北でもね、中学生とか高校生、はい、若い力がすごくね、はいはい、大きかったですよね、
は
い。
東北につきましてはですね、うん、特に釜石などは、うん、そういった防災教育が非常に行き届いていたということで、津波電レコでしたかね、
う
ん
う
ん、津波が来ることが想定されたら、うん、もうとにかく自分で逃げなさいということがちっちゃい子まで浸透しておりました、
うん、ね。そうですね、まあ、ということでみんながそうやってね、いろいろできるように考えられるよという、はい、訓練になりそうですね、はい。さあ、知識が身につくということで、他にもいろんな方たちが参加してくださるんですか？
そうですね、防災関係機関の方々にも数多く参加をしていただきますが、はい、関係機関と市が連携したり、関係機関同士が連携する訓練なども盛り込まれております、はい。また今年もですね、愛知災害救助犬協会にですね、災害救助犬の派遣要請をして、消防隊員が救出訓練を行います、それからですね、非常炊き出し訓練では、陸上自衛隊が炊事車を用いてお湯を沸かし、アルファ米を炊いて、日赤瀬戸地区奉仕団や、瀬戸市地域婦人団体連絡協議会の皆さんで、パックに小分けをして会場内の参加者に配布するという訓練を行います。他にも、緊急交通路確保訓練では、夜間の被害を想定して国土交通省中部地方整備局が所有する照明車で支援する中、道路の防ぐ瓦礫等の撤去を、瀬戸警察や市が実施するなど、実際の災害時に効果的に対応できるようにするための訓練を行ってまいります。
いくつもの機関が連携するというのは総合防災訓練ならではのものですね。
はい、
確か今紹介された自衛隊の炊事車や国土交通省の照明車、去年は近くで見ることができましたよね。今年も同じように近くで見ることができますか？
はい、今年もですね、車両展示スペースを用意しております。それぞれの訓練が終了してからになりますが、この2台のほかですね、情報収集訓練に使われる消防団の、赤バイなどもですね、うん、展示をする予定となっております。
そうなんですね、はい。普段見る機会の少ない車両なのでね、これだけでもね、一見の価値ありですね。
そうですね、車両展示のほかにもですね、防災に関する PR コーナーだとか、火災時の煙の怖さを体験できる、はい、煙体験コーナーも設置しますので、うん、多くの方に、ご参加いただければと思います。
はい、では見学に合わせて訓練に参加することもできるということですか？
いえ、今回はですね、訓練に参加していただく方につきましては事前にお願いがしてございますので、はい、当日の飛び入り参加はできません、うんうん。ただ、皆さんのお住まいの地域でも、地域防災訓練が、行われておりますので、はい、ぜひそちらに参加をしていただきたいと思います、うん。はい、地域の防災訓練がいつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会や町内会等にお尋ねください。
はい、でも本当に1年に1回だけじゃなくて、その地域のね、訓練もまめにやっておくといいですよね。
はい、市内のですね、各、連区につきましては、うん、ほぼ全連区にわたってですね、地域防災訓練を開催、するというふうに、はい、聞いております。うん、はい、ぜひフルで参加をしていただきたいというふうに思います。
うん、そうですね、先ほども言われたように、はい、地域の連携がねすごく大事ということですからね。もうぜひ皆さん、自分たちのことはまず自分で守る、そして周りの人のことを守る、
はい、
そして最後に、
そうなんです
ね、行政の方からのね、はい、救いを待つと。
はい、防災はですね、自助、うん、共助、公助、
はい、
これが7対2対1の割合になります。うん、まずは自分の力で自分の身の安全を守っていただく、そして地域で支え合っていただく、
はい、
そして公が、それを支援すると、この順番になっておりますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。総合防災訓練や地域の防災訓練によって防災意識が高まっていくといいですね。今日は8月23日に行われる瀬戸市総合防災訓練について伺いました。瀬戸市役所防災課の稲垣博一さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。